ヨハネの福音書18章1節から11節。新約聖書の第2版では198ページ、第3版では217ページとなります。ヨハネの福音書18章1節から11節をお読みいたします。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところで、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこに行って会合されたからである。そこでユダは、一帯の兵士と祭司長、パリサイ人たちから送られた役員たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて、誰を探すのかと彼らに言われた。彼らは、ナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度、誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、ただ一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。今朝はこの箇所より、それは私ですと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日からイエス・キリストの十字架の苦しみを共に思い起こしていく受難週が始まりまして、来週の手術は、復活を今度は覚えるイースターとなります。それで今日はこの受難週にちなんで、このヨハネの福音書の18章の最初のところを開いております。で一節のところにケデロンの川筋の向こう側に出て行かれたというところがあります。今朝はこの箇所からまずスタートしたいと思います。先々週から先週9日間にかけ、渡って私は皆さんの捧げ物をいただいて、イスラエルに行くことができました。途中事故とかそういうものは一切ございませんで、本当に普通に日本の国内を旅行している感覚で、旅行をすることができまして、無事に戻ることができました。ただ私自身の体調がずっと悪くて、あんまり あちこちこう興味深くこう見ることはあんまりできなかったんですが、それでも守られて戻ることができました。で今朝出ておりますこのケデロンの川筋というのは、これはエルサレムの町のすぐ近くにある場所であります。実際 目で見てきたばっかりであります。でエルサレムというのは標高大体700メートルから800メートルの山の上に建てられた町であります。で山と聞くと私たちはすぐに藻岩山であるとか、定山渓のに行くとたくさん山がありますけど、ああいう山を思い浮かべますけれども、しかしイスラエルで、山といえばですね、確かに高い山もありますけれども、このエルサレムあたりは山というよりも高原に近い状態です。ですから大体平らな感じはするんだけど、けれどもそれでもやっぱりこう凹凸があるんです。ですから街の中を歩きますと、走りますと結構な坂道がありまして、場所によっては小樽のように斜面にこう家がへばりついているというんでしょうか。そしてくねくねと坂道があったりするというそういう場所でもあります。でこのイエス様と弟子たちはこのエルサレムの町でいろんな話会合しておりましたけれども、そこを出まして、今度は向かったのはオリーブ山の方であります。でこのエルサレムとオリーブ山、私実際見るまでは結構離れた場所にあるのかなと思いました。そうではなくてすぐ目の前、町を出こう小高いところにある町ですから、ちょっと坂道を下るんですね。そうすると、そのケデロンの川筋という谷のようになって、谷でも川水はその時は流れておりますけれども、道路があるんですが、それを隔てて、また登りが始まって、それがオリーブ山なんですね。ですから、エルサレムとオリーブ山っていうのは、すぐ目の前にあります。で、このオリーブ山のところに、この園があってと、ありますけれども皆さんも知っておりますゲッセマネの園と呼ばれる場所がこのところにあります。オリーブ山というくらいですから、昔はオリーブがたくさん茂っておりまして、今でも少し残っておりました。で中には樹齢3000年 の, オリーブの木という非常に古い木がありまして、おそらくこれはこの木はイエス様を目撃していたんじゃないかと、そう言っておりました。でこのエルサレムとオリーブ山非常に近いわけです。でオリーブ山からエルサレムを見ますと、本当に町の中が全部見渡せるぐらいの近さで、今は車がいっぱい走ってますからうるさいんですけども、多分イエス様の時代、オリーブ山でヤッホーと叫べばエルサレムの人たちに聞こえる、多分そういう距離だなというふうに思いました。でこのイエス様とこの弟子たちはエルサレムの町を出まして、そして一旦坂道を下り、ケデロンの川筋を越えて、そしてまたオリーブ山を登っていきます。歩いてもそんなかからない、多分20分かそれぐらいで行くところです。でこの時はもう真っ暗闇、日が暮れておりますから、慣れた道ですから歩くことはできますけれども、おそらくお互いの顔がそれほど見分けができない、それぐらいの暗闇であったと思います。でイエス様とこの弟子たちでありますけれども、他の福音書を見ますと、イエス様はいつもこのエルサレムの町に来てから昼間は町の中でいろんなお話をしておりましたけれども、夜になりますと必ず町を出て、この今日の箇所のようにオリーブ山に向かっていたようになります。さてそれはいいんですけれども、今このイエス様のたちはどんな状態にあるかを少し思い出していただきたいと思います。イエス様はもうずっと以前数年も前からパリサイ人や律法学者たち、祭司長たちから命を狙われている状態にあります。で地方にいるときはまだそんな緊張があるという感じはしなかったんですが、だんだんイエス様がエルサレムに近づいてくるといったときに弟子たちは非常に不安になりました。というのはこのエルサレムというのはこのイエス様を殺そうとする人たちの本拠地なんです。 まあ、サッカーで言えばホームグラウンドということになります。そこへ自分たちが、まあ、今度はアウェーという形ですね、ガリラヤからアウェーでこう来るわけですので、非常に怖いわけですね。弟子たちは本当に大丈夫だろうか、イエス様がエルサレムに行くって言った時大丈夫だろうかとこう心配になるくらいでありました。町に入ったら、まるで、まあ、テロリストのような人たちがいて突然襲われて殺されるんじゃないか、まあ、そういう、こう緊張感がいつもあったんです。で皆さんも今テレビで要人ですね、首相とか大統領とかそういう人たちがの周りには私服の警官が目を光らせているというのをよくテレビで見ます。でおそらく弟子たちもイエス様の周りにいつもいて、いざとなったらこのイエス様を守ろうと、まあ、心構えをしていたんだろうと思います。まあ、実際今日の箇所の10節でシモン・ペテロが剣を抜いて、相手に切りかかったということですから、これはやっぱりそういう心構えをしていたからなんだと思います。エルサレムの町は危険な、まあ、イエス様たちにとっては危険なところであります。ですからどこが危険でどこが安全であるか、どうしたら安全に過ごすことができるのか、まあ、いつも、まあ、私たちだってその場所に立たされたらそう考えると思います。最も安全なのは家の中に閉じこもっていることですが、まあ、それだったら何もできません。じゃあ次の段階で、最も安全な状態は何かと言いますと、まあ、逆説のような話なんですけれども、イエス様を支持する人たちに囲まれている時が最も安全でありました。その支持されているところでいきなり例えば逮捕するなんて言いますと大暴動が起きる、そういうことは敵の側も知っておりましたので手が出せないんですね。ですからいつも人に囲まれているのが実は安全でありましたが、でもいつもそうしているわけにもいきません。やはりこうなんていうか一人ぼっちに近い状態になるときは必ず出てくるわけです。で、それでも敵に狙われにくくするためにはどうするか、まあ、だんだんやっぱりスパイ映画のような話になっていきます。スパイの、あれを見ますと皆さんも見たことあると思うんですが、例えばここからここまで行くっていう時にまっすぐ行かないですね。わざとこう回り道をしていく。そして、それも毎日同じ道を通るんじゃなくて必ず道を変えて遠回りをしていくという感じで敵に行動パターンを読み取られないようにするというのがこのスパイの鉄則であります。毎日同じところを通らない、同じ場所に行かない、まあ、それが一番安全なわけになりますけれども、じゃあイエス様はどうであったかであります。これは2節に書いてあります。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。で、たびたびって書いてあります。で、まあ、正確に言いますと、さっきも言いましたように、イエス様は毎日なんです。毎日夜になると同じ場所に行っていたんです。で、ユダは、まあ、弟子の一人としてこのイエス様の行動パターンを知っておりました。そしてこの行動パターンこそ敵が、まあ、祭司長たちが最も欲しがっている情報であることに気がつきました。というのはイエス様がこの夜いつも会合をしていた場所というのは町の外であるんです。町の外、そして、町の外ですから、そしてそこにはイエス様を支持する人たちいないんです。しかも夜であります。で、そこで捕まえようとしても誰も周りにいませんから騒動が起きません。つまりイエス様を逮捕するには絶好のチャンスだったんです。このことに気がついたユダはこの情報を相手に売ることにいたしました。 で銀貨30枚で売りまして、そしていろいろと準備を整えてイエス様を逮捕するためにいろんな人たちを連れてきて、そしてあの今日のこの箇所の場面になっていくわけです。つまりイエス様は毎日同じ行動パターンを繰り返しました。夜になるとエルサレムの町の外に出て行って同じ場所で会合をするということを、そしてユダはそれをユダにそれが気がつくような形でイエス様に同じパターンの行動をしたわけです。これはスパイの行動原則から見ますと、やっちゃいけないことをしています。じゃあイエス様は失敗したということでしょうか。そのことについてまた後で触れたいと思います。イエス様が弟子たちと共にこのオリーブ山の園についてからしばらくしたときに、大勢の人たちがこちらに向かってやってまいりました。人々は手に松明と武器を持っております。でイエス様は彼らが何をしに来たのかもう当然知っておりまして、彼らに尋ねました。誰を探すのか。そうすると人々はナザレ人イエスをと答え、イエス様はそれは私ですと言われました。でこういうやり取りが2度繰り返されております。これがかなり詳しくこう書いてあるんですけれども、皆さんここ読んで不思議に思わないでしょうか。なぜイエス様は誰を探すのかと尋ねるのでしょうか。誰を探すのかよく知りたかったというのなら、一度尋ねてちゃんと答えが返ってきたわけですが、から一度やれば、ああそうですか、私ですかということで終わっていいんですけれども、二度繰り返しております。いや、それ以前にイエス様はそもそもこんな質問をする必要はないんです。4節でイエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたって書いた。もうこれから何が起きるのか、自分がどうなっていくのか、人々が、イエス様を探して逮捕しに来ているっていうのはもう当然分かりきっていることですので、今更誰を探すのかなどと聞く必要はない。それも二度繰り返す、これは一体どういうことかであります。それにはきちんとした理由があるはずです。でヒントは1節2節で実はもうこう触れられていたんですね。そこで1節2節で繰り返されている同じ言葉があるんですけれども、一体どの言葉であるのかちょっと皆さん考えていただきたいと思います。ちょっと表現が変わりますけど、でも言っていることはみんな同じですね。何かと言いますと、例えば一節のイエスはこれらのことを話し終えられると弟子たちと共にってありますね。弟子たちと共に、イエスは弟子たちと共にいた。それから、同じ一節の今度は最後の方です。イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。いいですね。それから2節で、2節の今度は後半です。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合された。イエスは弟子たちと一緒にいたんだということが、言葉はちょっと違うけれども、3回繰り返されています。そのイエス様が弟子たちと一緒にいるというところへ、マナジリを釣り上げてっていうんでしょうか、先立った人たちが手に松明と武器を持ってドドドドッとやってきているんです。で、皆さんがこの時イエス様の立場であったら一体何を考えるでしょうか。私なら、 もうどこへ逃げようかと、もう逃げることを考えるかもしれませんけれども、じゃあイエス様は何を考えていたかですね。でイエス様がこの時一番考えておられたことをやっぱりイエス様の言葉の中にちゃんと出てくるわけです。それが8節です。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。で、この人たちというのは、イエス様の周りにいる弟子たちであります。私、捕まえるのは私一人で結構でしょう。この人たちは関係ないんだから、この人たちは去らせなさい。弟子たちは去らせなさい。関係ないから手を出すな、と言っているんです。つまりイエス様が一番ここで考えておられるのは、自分一人が逮捕される、で弟子たちは絶対逮捕されちゃいけないんだという、そういう弟子たちを守ろうとすることを考えているんです。でどうやって守るか、イエス様は手を出すなと言っておりますけれども、普通どうでしょうか。相手が、自分たちをひどい目に遭わせようとして武器を手にしてやってきてるわけです。まあ叩くなら自分一人でいいから、この人たちには手を出すなと言ってですね、そうやって相手が聞いてくれるでしょうか。普通いきなり弟子たちには手を出すなと言ったとしても、何をこいつらも、同じ仲間じゃないか、こいつらも一緒だとこう言われるのが普通で、ではそうならないようにするにはどうしたらよいのか。実はこれがイエス様の、やり方なんですけれども、相手の口で言わせるんです。最初から自分の方から手を出すなというんじゃなくて、相手の方から自然にイエス様以外には手を出さないという言い方を導くんですね。一体どうやってそれがなされたんでしょうかということですが、イエス様の最初の問いかけは誰を探すのかでありました。誰を探すのか。そしたら人々は何と答えたか。ナザレ人イエスを探しているんだと答えました。つまりここでもう勝負は決まったんですね。自分たちが今捕まえようとしているのはナザレ人イエスである、ということはそこに弟子たちは含まれていないんです。自分たちが捕まえようとしているのはナザレ人イエスと呼ばれイエスでの一人であって、弟子たちではないということが自分たちの口で言ったことになる。それも一度だけ言ったんじゃない、二度繰り返させる。そういう準備をしてからイエス様が8節で弟子たちをには手を出すな、弟子たちは去らせなさいと言われたんです。もう自分たちの口で自分たちが捕まえるのはイエスだと言っているわけですから、弟子たちに手を出すなと言われたら、まあそれ以上反論はできないんですね。従うしかないんです。イエス様がどうして二度も誰を探すのかと尋ねられたのか、それは弟子たちを守るための配慮だったということになります。さあこれで問題解決、すっきりしたと言いたいところですが、実はそこでは終わりません。もっとここは掘り下げなければなりません。というのはここにはもう一つ不思議な場面が出てくるわけであります。一度目のやり取りの時にイエス様がそれは私ですと答えました。でそれを聞いた人々は後ずさりして地に倒れたと書かれた。皆さんこれ不思議だと、これも不思議だと思います。それは私ですと聞いたら人々が後ずさりして地に倒れた。普通ですね、この場面イエス様は手に何も武器を持っていません。丸腰であります。で、人々はもう大勢ですね。もう何百人もいるっていう状態で、それも手に武器を持っています。 見た目で言ったらどっちが強いかって言ったら、あの群衆の方が強いんです。ところがイエス様はそれは私ですと言ったら、群衆の武器を持っている人の方がなんか恐れて、イエス様からちょっとこう身を引いて、そして、後ろの方にバタンと倒れてしまった。一見強そうな人たちが怖がって倒れる、なぜでしょうか。変ですよね。まあ、イエス様は神様だから、そのイエス様の言葉の権威で圧倒されて倒れたんだと、まあ、思ってなんとなく納得するかもしれませんけれども、もう少し詳しく言いますと、このそれは私ですという言葉がヒントです。で、聖書をもう一度ここを見ますとですね、それは私ですという表現がこの箇所何回出てきていますか。それは私です。多分ヨハネさんはちゃんと数えて書いてあると思うんですけども、それは私ですっていう言葉が今日の箇所に何度出てくるか、まあ、すぐ数えれば分かりますが3回出てきます、まあ、実際にイエス様が口にしたのは2度のようですけれども、でもヨハネはこれを3回それは私ですという同じ言葉を繰り返すんですね。ということは強調しているんです。それは私ですということがポイントなんですが、なぜそれが倒れることになるのか。実は種を明かしますと、ユダヤ人にとってこのそれは私ですというのは神様の名前と全く同じに聞こえるんです。神様の名前のことについて言えば、聖書の中で明らかにされるのは、初めて明らかにされるのはモーセの出エジプト記の場面であります。モーセがあなたの名前を教えてほしいと神様に問いかけたときに、まあ、これ有名な箇所ですから皆さん ご存知だと思うんですけども、出エジプト記の3章14節で神様はこう教えてくださったんですね。私はあるというものである、まあ、まるで禅問答のような、一体何が名前なんだろうという言い方ですが、とにかく神様の名前というのは私はあるという意味を持っている。でこれが、旧約聖書の中で明らかにされている神様の名前なんですけれども、その私はあるという言葉とイエス様がそれは私ですという言葉が同じ意味なんです。というかユダヤ人にとってはとにかくこのイエス様がそれは私ですと言った時に神様の名前を聞いたことになる。で神様の名前聞いて別にいいじゃないの、何も驚く必要ないじゃないかと思うかもしれませんけれどもモーセの3番目の律法にあなたはあなたの神の御名をみだりに唱えてはならないとあるんです。ということは神様の御名を口にすることは、ユダヤ人にとってはもう最も恐ろしい話、タブー中のタブーなんですね。でユダヤ人たちはその神様の名前を口にしちゃいけないんだということを固く守りましたから、とうとう、ユダヤ人たちはその歴史の中で神様の名前をどう発音するかさえわからなくなってしまったという、まあ、文字としてはちゃんとあるんですけれども、その文字を神様の名前を表すその文字を何と読めばよいのかわからなくなったっていうくらいそれを守ろうとする。イエス様がそのタブーである、もう最も恐ろしい恐れていることをあっさりと言ってしまったわけですから、まあ、腰を抜かしてしまった。それなんという恐ろしいことをこの人言ったんだろうという感じなんですね。でまた私、まあ、ユダヤ人というのはそういうふうに驚くんだよって今言いましたけれども、 皆さん多分ピンとこないと思います。そう聞いてます。なんでそのぐらいで腰抜かすんだろうか、別にそんなに驚く必要ないじゃないと思うかもしれません。私もずっとどっかでそう思っておりましたが、このユダヤ人の方々の信仰ってどんなものであるのか、やっぱりこれは実際にこう間近で見ないとわからないものであります。で、今回のイスラエル旅行でユダヤ人という方が、たくさん、もちろんイスラエルはユダヤ人たちの国ですけれども、その中には皆さんもテレビとか写真で見たことある超正統派のユダヤ教の人たち、こう黒い帽子をかぶってこうなんかやったりひげを生やしたりして黒装束、黒セビドで白のワイシャツ着てという、明らかに、すぐ見て、このユダヤ教の超正統派の人たちというのを見たことがあると思います。で、エルサレムに行きますと、そういう人たちがいっぱいいるんですね。で、後で多分来週、写真皆さんにお見せして、あるいはビデオっていうか、ちょっと動画も少し撮りましたので、見ていただくと分かるんですけれども、方々、私たちにとってはもう全然もう人たちは私たちと関係がない。ユダヤ教の中こちこちのここに出てくる立法学者やそういう、イエス様に古典版に叱られた人たちなんだろうって私はずっと思っておりましたけれども、しかし彼らの熱心さというのは驚くべきものがあります。彼らはそれに命を懸けてですね、ユダヤ人たちは迫害のこの2000年間迫害の歴史を経験しておりますけれども、一番最初に迫害を受けるのは彼らなんです。超正統派のユダヤ人たち、格好ですからすぐ分かっちゃうんですね。でも命を懸けて殺されても、とにかくこの自分たちの律法、モーセからいただいた律法を守んなきゃいけないという、その熱心さだけは私たちは学ばなきゃいけないと思わされました。で、どういう逸話があるかと言いますと、これはやっぱり、旅行で現地のガイドさんがいつもずっとついてくださったんですが、その方エルサレムにもう25年近く住んでいる主婦の方でありまして、そうすると日常身の回りで見聞きするこのユダヤ教の超正統派の人たちの逸話をこう話してくださったんですね。で、私の記憶になるのなって面白いと思ったのは、エルサレムの街の中にハンバーガーのマクドナルドの店を開こうとした人たちがいたときに、超正統派の人たちが大抗議運動を起こしたんですよね。こんなものを作るな、エルサレムの街が汚れるという、そういうので抗議行動が起きたんだそうですけれども、なぜ抗議行動を起こすかと言いますと、ユダヤ教では、ミルクと肉を一緒に食べちゃいけないという戒律があるんだそうです。これは旧約聖書を元にしているんですけれども、もちろん私たちそんなことは一緒に食べたからどうのってことは何もないんですが、彼らはそれは絶対守んなきゃいけないと言っているんですね。で、マクドナルドのハンバーガーっていうのはチーズと肉が一緒に挟まれていますので、これ一緒に食べちゃいけないものなんですね。なので大抗議行動が起きて、それでもなんとかマクドナルドはできたんだそうですけれども、それぐらい私たちにとってはなんでそんなことで抗議行動するんだろうかという笑い話に聞こえるんですけれども、とにかく万事がそういう状態です。何かしようとすると、ユダヤ教の立法に反する、戒律に反するから、そんなことやるな、そんなことしているから、イスラエルにはメシアは来ないんだという言い方をするんですね。で、そういう話を聞けば聞くほど、彼らがいかにこの律法を守るということにもうすごい情熱を傾ける人たちか、私たちにとっては笑い話に聞こえるけれども、彼らにとっては命がけなんです。で、笑っては済まされないです。やっぱり私たちも 彼らは固くなにはなったけれども、一方でこの、聖書の御言葉を私たちにもう何千年にもわたって携えて伝えてくれた人たちなんですね。そういうやっぱり人たちがイスラエルにいたんだ。彼らは、私たちと全く違う人たちに見えるけど、実はずっと辿っていけば同じ旧約聖書を信じる人たちです。ですので彼らがイエス様が言ったそれは私ですと言った時に倒れたというのは、やっぱり彼らの熱心さから来るものであると思われます。さてイエス様はそれは私ですと言った時、これが神様の名前であると先ほど言われました。なぜイエス様はこの神様の名前をここで明らかにするんでしょうか。ちょっと笑い話のように言えば、ここはテレビので言えば、今はもう昔の話になりましたが、テレビドラマで水戸黄門っていうのがありまして、何かあるとこの印籠が目に入らぬかと言ってはははっとみんながひれ伏していく、ですから、それは私ですと言って神様の名前を語るということは、まるで黄門様のこの印籠のようにですね、どうだ私は神様なんだ、お前たちはひれ伏せというような場面に見えなくもありません。敵を打ち負かすために、敵を圧倒するために神様の名前を明らかにしてくださったというふうにも見えますけれども、しかしそうだったんでしょうか。イエス様がなぜご自分の名前を明らかにされるのか、相手を打ち負かすためにしたのではなくって、あるいは相手をひれ伏させて自分の権威に従わせるために語ったのでもない。イエス様が今見ておられるのは何であるか、それは11節に記されております。剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。このどうして飲まずにいられようというところ直訳をいたしますと、私は絶対にこの杯を飲まなければなりませんという表現です。飲まないということなど絶対にありえないという表現です。一体この神様の怒りの杯を飲まなければならなかったのは誰でしょうか。もともと私たちが飲まなければならない杯なんです。その杯を神様の怒りの杯、裁きの杯、この杯を私たちは飲まなければならなかったのに、この方が代わりに飲んでくださるんです。それもいやいやながらの飲まなきゃいけないっていうんじゃない、絶対に飲まなきゃいけない、飲まないっていうことなんてありえない、そんなこともう考えたこともないというふうにしてイエスは考えている。先ほどイエス様は弟子たちを指して、もし私を探しているのならこの人たちをこのままで去らせなさいと言われたところを見ました。それは弟子たちは関係ないから危害を加えちゃいけない、安全なところに彼らが行けるようにしてくださいという、弟子たちのことを思って言った言葉でもあるけれども、もう一つ十字架のことから言います。十字架にかかるのは誰かということなんです。弟子たちがかかってはならないんです。十字架にかかるべきなのはそれは私ですと言われたイエス様一人なんです。この人たちはこのままで去らせなさいと言われたこと、 この人たち、弟子たちは当然含まれるけど、その中に私たちも含まれるんです。私たちはこの逮捕されるとき、イエス様が逮捕されるとき、お前は関係ないからもう去っていきなさい、私一人だけが逮捕されるんだからというふうに、いつも一緒にいたんだけど、その逮捕の瞬間から私たちはイエス様が切り離されるんですね。私たちを守るためです。十字架にかかるのは私たちじゃないと言っているんです。それは私ですというのはそういう意味なんです。神様の名前をイエス様が明らかにしてくださった。相手をひれ伏すさせるためではない。私こそが十字架にかかるべきものです。それが神様の名前なんです。十字架にかかる方のお名前、それこそが神様の名前だったんです。この世界を作られ、すべてのものをご支配されている方のお名前が明らかにされたとき、人を圧倒するために語られたんじゃない。十字架につくのはこの私ですという意味で、神様の名が明らかにされました。イエス様はわざわざ毎日同じ時間に同じ場所で会合を持っておられました。そのようにしてご自分が逮捕される格好のタイミングを相手に提供いたしました。失敗したのではなくって、十字架にまっすぐに行くためにもう最初からそういうことをしていたんです。わざと相手に隙を見せていたんです。さあここに私がいるから、ここのこのタイミングで私を捕まえなさい。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。このように言ってくださった主の恵みです。イエス様に与えられたものは絶対に失われることはないんだ。ご自分がこれから最も苦しい時を歩み出そうとする時、ご自分一人のことを考えていたのではなくって、私たちは十字架にはかかってはならないのだ。そうやって私たちを後ろに押し合って、自分が前に出て行って捕まえられている。これが私たちの主です。それは私ですと語ってくださった主です。私たちはこの方の十字架のゆえに、今このようにして主の御名を贖えることができる。どれほどの守りとどれほどの愛が十字架から注がれているか思い起こしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、それは私ですとあなたが二度繰り返されたときに、なぜこのようなことを二度も繰り返すのか、不思議なところでありましたけれども、すべてあなたの十字架のご計画の中、いろんな配慮を持って、十字架にかかるべきは私たちではないのだ、絶対にあなた方はかかってはならないのだ、 あなた方は確かに罪を犯して裁きを受けなければならないものであったけれども、その裁きを受けるのは主、私たちの父なる神様の一人子であるイエス様一人だけだ。その捕まえられる瞬間、私たちは後ろに押しやられて、あなただけが前に出て捕まえられていく。その配慮をいつもあなたはしてくださっていて、あなただけが十字架にかかっていくということの、それは頭では分かっていたけれど、どれほどあなたがそのために配慮されていたのか、私たちを守ろうとしておられたのか、今日の箇所からまた教えられます。あなたはこれから苦しみを受けられます。私たちはこの一週間、その苦しみは私たちの罪のゆえであったということを思い起こし、あなたの助けとあなたの救いを思い起こしていきたいと思います。主よ、あなたが私たちの主であること、私たちの救い主であることをもっともっと深く味わわせてくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。